東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
オカミのちょこっとビート。この番組はごくごく普通の会社員であり多趣味な私オカミが日々の生活の中で気になったことやちょっと聞いてほしいと思った出来事について話していくとってもゆるい番組です。はい、始まってしまいました。はじめまして、オカミと申します。 ありがとうございます会社員をしながらフリーランスのモーショングラフィッカーをしつつ時々ナレーター、そしてところによりラジオ DJ をさせていただくことに今日からなりました。よろしくお願いいたします。前回っていうほどでもないか、レディオ365の他の番組、教えてタスク先生という番組に以前ゲストで出させていただいて、その時にコンプレックスつよつよモーショングラフィッカーとしていろいろと卑屈な話をしてきたんですけど、時々ナレーターのお仕事をすることがあって、喋るっていうことがうまいこと自分のコンプレックスをほどいていくかもしれないねって先生と話していたら、それがまさかこんな形になるとはという感じです。はい、頑張りたいと思います。いつかこっちでもタスク先生とお話ししたりなんかできたら素敵だなと思いながら楽しくやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは番組では皆様からのコメント、メッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには、 YouTube から直接聞いている方は YouTube 画面内右下にあるコメントから送る、もしくはレディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームとメッセージを添えて送ってください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。早速タスク先生がメッセージをくれました。番組スタートおめでとう、これから毎月楽しみにしています、とのことでありがとうございます。頑張ります、よろしくお願いします。こんな感じで皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではオカミのちょこっとビート第1回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供および全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。ミーハーエンタメ担当。このコーナーでは最近オカミが気になった映画や漫画、ゲームなどのエンタメ情報をミーハー視点から、そしてものづくりをする者の視点からの二軸でご紹介していきます。今回ご紹介するのはこちら、ストレンジャーシングスです。ミーハーっぽいでしょ。そのね、ストレンジャーシングスというドラマについて話していきたいと思います。早速、先ほどメッセージをいただいたので、まずそちらから紹介したいと思います。あ、ケイティさんだ。この後の枠のケイティさんがメッセージをくださいました。おかみさん初放送、これから楽しみにしてますので頑張ってください、喋りがうますぎますとコメントをいただきました。ありがとうございます、励みになります。あ、そしてミーファンさんからもいただきました。声がキュート、期待を込めて星3つです。あ、レビュー風のねメッセージをいただきました。ありがとうございます、頑張ります。ということで最初のコーナー、ストレンジャーシングスについてご紹介させてください。めちゃめちゃハマってるドラマなんですけど、まず概要を話させてください。1980年代のアメリカのホーキンスという架空の小さな田舎町を舞台とした SF ミステリーホラーかな、なんかそんな感じのドラマです。ごく普通の少年ウィルがある日突然失踪したことをきっかけに、家族や友人、町の人々の身の回りで超自然的な現象、不思議な事件が次々と起こっていきます。シーズン1ではウィルの失踪事件を軸に TRPG 好きの仲良し少年3人組とその家族たち、謎の少女エルが物語を進めていきます。このドラマ、シーズン構成は全部で5シーズンと、公表されておりまして、2016年に Netflix でシーズン1が公開、2017年にシーズン2、2019年にシーズン3が公開されていて、今年の5月末に、シーズン4のボリューム1、7月1日にボリューム2が公開されたばかりなんですね。見た人いますでしょうか。もうめちゃめちゃ面白いです。シーズン5は2024年後半に配信予定となっております。 見た人ぜひぜひ感想を送っていただきたいんですけれども、まだ見ていない方のためにもネタバレには配慮しつつ、ここが好きだよとかこの人が好きだよとか送ってもらえるととっても嬉しいです。まずミーハー視点からの私の意見だけど、今までもねずっと面白いよとか周りの人の評価の高さは知ってはいたんですけど、なかなか海外の連続ドラマを見る習慣が自分になくて踏み切れなくて、でもシーズン4配信をきっかけにもういろいろアパレルとのコラボとかいろんなイベントが起きていたので、じゃあ見てみるかと思って1から見始めて、そこからもう2週間でシーズン1から4まで全部見ちゃいました。で、基本的に怖いものは苦手なんですけど、登場人物が可愛かったり、中学生の子がね登場人物なので、ちょっと可愛らしかったりお茶目なのですごい楽しめておりました。キャラクターは私はダスティンっていうことをホッパーを推しております。シーズン4はテイストがグッドホラーになって結構怖かったんですけど、それでも続きが気になって見ちゃうようなそんなドラマでした。あ、ここでさなゆかさんからメッセージをいただきました。新番組スタートおめでとうございます。ありがとうございます。これからたくさん聞いておかみさんのこともどんどん知っていくの楽しみです。頑張ってくださいとのことです。ありがとうございます。まず私の要素としてストレンジャーシングスというドラマにハマっているミーハーな人っていうのが伝わっているかなと思います。さて、ストレンジャーシングスについてもうちょっと紹介しますと、海外ドラマをまず私あまり見たことがないので、どれもそういうものなのかなと思いつつ、シーズンごとに雰囲気がガラッと変わるところが魅力だなと思っています。シーズンをまたぐ問題ももちろんあるんですけど、基本的には各シーズンできっちり伏線が回収されて平和な光景を見られて、なんかシーズンごとの色があるような感じがしています。で、監督をやっているダファー兄弟も平凡な日常に突拍子もないことが起きるっていう物語を作りたかったらしくて、やっぱり日常のシーンがその分すごい可愛らしかったりとかコミカルだったりとかして、そこもいいなって思っています。特にねシーズン3が可愛いんですよ。キャラクターがある程度成長しているからっていうのもあるかもですけど、衣装とか美術がすごく良くて、そういう面でもすごく楽しめました。ショッピングモールでねキャッキャしてる女の子たちが本当に可愛いんですよね。そういうところも注目していただけるといいなと思います。それと最近のニュースで、漫画のデスノートがネットフリックスでドラマ化されるっていうニュースがあったんですけど、それに今回のストレンジャーシングスの監督のダファー兄弟が参加するらしいんですね。でなんかそれも影響してるというか、なんかインタビューでも日本のカルチャーの影響をすごく受けているっていう風に言っていて、だからなのかなって思いながら、で演出がですね、その日本のゲームのサイレントヒルだったりバイオハザードだったりっていう、ゲームの影響を受けて考えているところもあるらしくって、私ゲームも好きなので、なんかその馴染みがある表現というか、あ、ここってやっぱ普通の世界じゃないんだみたいな、そういうのがすごく入りやすくて理解しやすかったのかなっていうのがあります。で、ここまでがミーハー意見なんですけど、ちょっとものづくりの視点からもお話ししたいと思います。で、ストレンジャーシングスでやっぱりいいなって思うのがシーンのつなぎ方、編集の仕方なんですね。そこにすごくこだわりを感じます。マッチカットっていう技法がありまして、シーンとシーンをこうつなぐ時のつなぎ方が、物の動きだったり形、演者の動きに沿って切り替えていくっていう技法なんですけど、ちょっと言葉で説明するの難しいんですけど、右から左に動く人がいて、で次カットが変わって全く同じ動きで走ってる車に綺麗に切り替わったりとか、そういう何ですかね、もう見ていてものすごい気持ちがいい切り替わりっていうか、そのつながりの作り方にすごくこだわりを感じて、それがもう見ていてそこだけでも十分楽しめるというか、そこが、ストレンジャーシングスの編集のすごいところだなっていうふうに思います。で、その動きが綺麗っていうだけではなくて、なんだろう、こだわりを感じたシーンが一つあって、ロッカーの中にカメラが置いてあって、その主人公がロッカーを開けて閉めるっていう動きがあるんですけど、そのロッカーを閉じた瞬間にシーンが切り替わって、先生が模型を机に置くシーンに切り替わるっていうところがあるんですけど、そのロッカーの幅と置かれた模型の幅が全く一緒なんですね。これすごいと思ってコマ送りしてみたんですよ。もうマジで綺麗につながっていて、でさらに音でもつながっていて、ロッカーを閉めるバタンっていう音と、机に模型を置くっていうバンっていう音が、バンっていう音でもつながっていて、もう本当に見ていてうわーみたいな声を出しながら見ていた思い出のシーンです。 ここでストレンジャーシングスのファンの方かな、小田貫さんからメッセージをいただきました。キャストが成長しているのも好きということで、そうですね、すごくわかります。シーズン1から、どんどんみんな成長していっているので、ここが違っているなとか、前はこれダメだったのにこれができるようになったなとか、そういうのがね感じられるのもめちゃめちゃいいなって思います。シーズン5楽しみですね。で、今の先ほどメッセージいただいたそのキャストが成長しているっていうところなんですけど、そういうなんかシーズンを超えた対比構造みたいなのもすごくあるなっていうふうに思っていて、シーズン1では、エルっていう女の子が出てくるんですけど、その子がシーズン1では怖いから扉を閉めないでほしいっていうシーンがあるんですね。でもシーズン3で同じエルが逆に自分で扉をバタンっていう閉めるシーンがあって、まあ、それはその彼女が置かれてる環境だったりとか、彼女の気持ちだったりが変わって成長してるからとか、もう怖くなくなったんだみたいなのがシーズンを超えてわかるのがすごく面白くって、あと前のシーズンで起きた出来事がトラウマのように表現されたりとか、なんかそういうこうすごいこだわりを感じるというか、考え抜かれているというか、でもやっぱこれって私がミーハーゆえに1から最新まで一気に見たから気づきやすかったのかなっていうのを思って、なんかミーハーでよかったなって思いながらそういうところは見ていました。あと音楽を使った演出もすごく良くて、特にシーズン4がすごい印象的に音楽を使ってるシーンが多くて、ケイト・ブッシュとかメタリカとか、もうライブシーンが最高っていうところもあったりとか、これで多分見てる方には伝わると思うんですけど、そういうなんだろう、当時の80年代の音楽とかも効果的に使って、なんか素敵な世界を作っているストーリー、ドラマだなっていう風に思っています。まだね、シーズン4がやっと全部配信されて、次はシーズン5でいろいろな伏線が回収されていくっていうので、もう待ちきれないですが、今から見る人むしろお得なんで、全部一気に見れるのでね、シーズン4までぜひぜひ、まだ見たことない方見てください。で、見た方はここが好きだよ、こういうこと話したいよみたいなのを私にどんどんメッセージくれると私も熱く語れますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、以上、ミーハーエンタメ探訪のコーナーでした。それではここで一曲聴いていただきましょう。 I know you like music, I know you like to talk, and I know you like to connect, you are the best radio listener, I know you share the show, I know you are thin right now, and I know you love to connect, now let's please come to youチラリズム。このコーナーでは毎回テーマを決めて、一般人オカミの人生に起こる日々の出来事についてお話ししたいと思います。今回のテーマは歯医者です。はい、歯医者には行った方がいいぞという話ですね。なぜこれにしたかというと、まあ、私の中で激アツナウなイベントだからっていうのがあります。皆さん、自分の骨が溶けていると言われたことはありますでしょうか。私はあります。あるって言ってる。いや、意外といますね。でも私はあるんですね。歯医者さんに長らくお世話になっているよという話なんですけど、もともと虫歯ができやすい体質なので定期検診に行くようにはしていたんですけど、今はまたそれとは別でインプラントの治療でもお世話になっているんですね。あ、仲間がいるな。まあでもやっぱいっぱいいるんですよね。で、まずこれは私は原因は虫歯ではなくて、噛みしめたりとか食いしばったりしてしまう癖のせいだったんですね。あ、仲間だ仲間だ。そう、なんか現代人っていうか、やっぱ最近の人結構多いみたいで、真剣にね仕事してる時とかも、私も無意識にがっちり歯食いしばってるなって思うことがあったりとかして、やっぱそのせいで歯の根っこが傷つけられてしまうっていうことは結構あるみたいなんですよ。で、根っこの治療ってすごい難しいみたいで、歯医者さん会でも課題になってるんですって。で、そう、なんか難しいんだよって歯医者さんにもすごい教えてもらって、で、私は昔治療した根っこの先に少しだけその傷ついた根っこが残っていたのかな。で、根っこの先が化膿してしまってて、で、歯の根っこの奥に膿が溜まって、その膿が骨を溶かしてしまっていたんだそうです。 怖いよね。ほんとレントゲン見てびっくりしました。なんか私前歯が傷ついちゃってるんですけど、あの小鼻の横あたりがもう骨がなくて、レントゲン撮った時にもう横向きの自分の骨の形がなんか知ってるのと違うみたいな、そんな感じになってたんですよ。でまあそういう状態だけど、歯医者さんはできるだけ歯を残せるように頑張ってくれるんですね。で、どうやって残せるだろうかっていうのを一緒に考えるんですけど、どうしてもやっぱ体の中のことなので薬を塗るとかそういう処置もできなくって、どうしても自然治癒力に頼らないといけないところもあるんですけど、私ちょっとまあ仕事がね、しっかりめに仕事をしたいタイプなので、ちょうどその自然治癒力で頑張りたいところで二徹をしてしまって、で自然治癒力が追いつかなくって、これはちょっと残念ですが抜こうかみたいな話になって歯を抜くことになったんですね。でまあなんとか歯を残す選択肢はないのかと別の歯医者さんに行ってセカンドオピニオンを取ったりとかして、でもやっぱりこの状態だったらね、抜かないとダメだよねっていう風になって、じゃあ仕方ないかって言って、まあ、歯のお別れ会をして、ちゃんとねケーキを買って食べて、でありがとう今までって言いながら食べて抜くことにしました。でここからその歯をなくした後はブリッジかインプラントの2択になるんですけど、ブリッジっていうのは左右の健康な歯を削ってつけるので、まあねお金のこととか考えるとブリッジの方が安いんですけど、まあ、前歯だし、私はさっき言ったように虫歯ができやすい体質で、さらに歯磨きが下手なので、じゃあインプラントなのかなっていう風になりまして、そこから壮大なインプラント計画が始まったというわけです。今もまだ完了しておりません。続けております。でね、今もそうだったんですけど、当時私インプラントになるかもしれないみたいな、めちゃくちゃ悩んで落ち込んでたら、友達も実は私前歯インプラントなんだよみたいな連絡をくれて、すごい支えられています。結構ねやっぱ仲間は多いみたいで、でもそういう言ったことがない人とかなったことがない人って、いやー歯なくなっちゃうんだまだこの年なのにみたいに思うと思うんですけど、意外と仲間はいるので、でまずね、もしこのラジオ聞いてくださってる方でそういうことで悩んでるとしたら、まず私が仲間なので、支え合って、歯医者さんに頑張って通おうねという話をしたいです。はいで、インプラントの私の工程についてなんですけど、私は普通の人のインプラントよりもまず根っこが傷ついちゃって骨がないっていう状態なので、工程が1個多いんですね。まずその傷ついちゃってる歯を抜いて膿を取って、で骨がないところに人工の骨を埋める手術をしたんですよ。で人工の骨を埋めると周りの骨がなんかそれに馴染むようにできてくるから、それができてきたらそのインプラントの軸を埋めようねっていう風に言われていて、骨ってそんなできるの？みたいな。できるんですよ、人体ってすごくてやっぱその人工骨埋めて、最初本当レントゲンで見ても何にもない状態というか本当に真っ黒になってる状態だったんですけど、ちゃんとね周りに骨ができてきて、おかみさんまだ若いから傷もそんなに残らないし大丈夫だよって言ってくれてはいたんですけど、いや本当にって思ってたけど、なんか自分でもなかったものがある感覚がちょっとわかるというか、触ってるとね若干こうペコペコしてたというか、なかった感じがもうしっかり骨できたなみたいな感じがするんですよ。人体って不思議ですよ。でその骨が馴染んで周りができてきたらビスを埋めて、でそのビス軸ですねが馴染んできたら、さらに歯茎をえぐってその軸に蓋をつけるみたいな。でその次が仮のインプラントの歯を入れて、形がねちゃんと合ってるかとか使いやすいかとかを試して、その後で、やっと本当のこれからずっと付き合っていく歯がつくんですけど、私は今、仮の歯がついてる状態で、そのちょっと前まではなんだろう前の方にこう塞いでる仮の歯のしっかりしてないバージョン、なんて言った、なんかそれをつけていて、実際は歯がないけど前から見るとあるように見えるみたいな、その状態だったので、結構硬いものとかこう食べるときビクビクしてたんですけど、今はしっかり軸が埋まったから、もうなんか噛める喜びみたいなのをね感じています。早速ケイティさんも同じように、僕も寝ている間に歯を食いしばる癖で歯の根っこを折ってしまったんです。もう本当に仲間ですね。で今インプラント整形真っ只中、明日やっと型を取りに行くんです。あすごい、本当気が合いますねインプラント仲間としてじゃあ私がちょっとだけ先輩っていうことなのかな、今日はねちょっとインプラント臭なのかもしれないですねありがとうございます。ちょっとツイッターからもメッセージをいただいているようで、ちょっとじゃあ読ませていただこうかな。 と、あ、歯のお別れ会についてねツッコミを入れてくださっておりますクレチャさんですね、痛みに耐えかねて歯医者に行ったら言われました。インプラント勧められてやりました。半年くらいかかりました。めちゃめちゃわかります。私もめっちゃ痛くて歯医者に行ったら言われましたね。もうやっぱ音楽が今までよりクリアに聞こえておすすめです。あ、そういうことも変わるんですね。私ね確かに喋ってる時に歯をなくして作業言いづらいなみたいなのはあったんですけど、聞こえも良くなるんですね。これは新情報ですね。ちょっとでももう私歯できちゃったからな、ちょっと今までと比べることはできないんですけど、まあ、これからね音楽どんどん楽しんでいこうかなと思います。ありがとうございます。心強いメッセージをいただきました。やっぱこうやって話してみるといっぱいいますねでやっぱみんなね歯の悩みって持ってるんだなって思いますよね。でやっぱ私本当に怖がりで歯医者さんにもすごい優しくしてもらってるんですけど、でもやっぱ本当に歯医者さんに行くのって大事だなって思いますし、同じように傷ついている先輩もいるし、やっぱみんなでねきちんと定期検診には行こうねということでサボらない方がいいよ、過去の私にも向かって言っております。あとね食いしばり癖とかがある人は本当に相談した方がいいと思います。なんかねあのマウスピースとかもすごいいいみたいなんで、私もインプラント終わったらマウスピースを作ってさらにこうね歯を守っていく生活をしていこうと思いますので、みんなで歯を大事にしていきましょうということで、今日のおかみのチェラリズムのコーナーは終わりにしたいかなと思います。ありがとうございました。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
神のちょこっとビートエンディングのお時間です。はい、今日はストレンジャーシングスとインプラントについて話させていただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。楽しめていただけたでしょうか。初めての、番組ということで、やっぱ自分がいっぱい話せることにしようと思って満を持して用意したテーマだったんですけど、でも全然まだまだ話せるなっていう感じですね。でメッセージでも特にねインプラントの方仲間がすごいいっぱいいることが分かって、なんかすごい励まされましたね心強かったです。あとあのストレンジャーシングスのね感想なんかもいただいたりとかしてきてすごい嬉しかったです。なんかまた私も一からね、どうせこれから2年ぐらい待つからね、しっかり一から見てまた新しい発見をしながら楽しんでいきたいなと思います。ありがとうございます。さて、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それとインプラントだったりストレンジャーシングスだったりの話は私のツイッターアカウントにもしていただければ嬉しいです。フォローもお待ちしております。 ID 名がアットマークシカダモノと読むんですけど SHIKADAMONO です。ちょっとね今早口すぎて伝わんなかったかもしれないですけど、フォローとメッセージお願いいたします。あ、最後に、あ、そうですね、こちらのラジオアーカイブもされますのでよろしければぜひ聞いてください。あ、最後にラジオネームこたぬきさん、楽しかったですとのことでありがとうございます。私も楽しかったです。次回も頑張りますのでよろしくお願いいたします。それではおかみのちょこっとビート第1回目放送これにて終了です。ここまでのお相手はあと少しで完璧な歯を手に入れることができるかもしれないおかみがお送りしました。この後は CM を挟んで21時30分よりケイティさん、インプラント仲間ですね、ケイティさんの匠の時間をお届けいたします。それではまた私とは来月も第2日曜日の21時にお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air